ルカの福音書17章の14節から20節までです。失礼いたしました。ルカの福音書17、失礼します。ルカの福音書22章の14節から20節までです。お読みいたします。その時刻が来て、イエスは席に着かれ、人たちも一緒に座った。イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。あなた方に言います。杉越が神の国において成就するまで、私が杉越の食事をすることは決してありません。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げて言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。あなた方に言います。今から神の国が来る時まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。聖書箇所は以上となります。以上の箇所より、天の御国での祝杯と題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。緊急事態宣言が出されており、自粛要請が出ておりますが、私たちは今、このようにして、教会において、またそれぞれの家庭において、あなたへの礼拝をお捧げしております。これは不要不急のことではなく、私たちにとってどうしても必要なものであります。どうぞ、この礼拝をあなたがお守りくださり、祝福してくださいますようにお願いいたします。今朝も御言葉が開かれております。どうぞ御言葉を通して神様が語りかけてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。先週からイエス様が杉越の食事の席において、主の聖餐、つまり聖餐式を定められた時のことを取り上げています。今日は実際にこの説教の後に聖餐式が予定されていますが、私たちは聖餐式のパンが私たちのために十字架の上で裂かれたイエス様の体を表すものであり、ブドウ酒はイエス様が私の罪のために十字架で流された血潮であり、私たちに与えられた新しい契約であることを知っています。そのことは、聖餐式の旅ごとに読まれる聖書の御言葉とともに毎回確認しています。しかし、この聖餐式がやがて天の御国で行われる祝宴の前味であるということは、普段なかなか意識されていません。ですから今日はこの聖餐式が御国で開かれる祝宴を表しているということを御言葉を通して教えられたいと思います。22章の14節からもう一度お読みします。その時刻が来て、イエスは席に着かれ、使徒たちも一緒に座った。杉越の食事をする時間が訪れました。これまでイエス様は、私の時はまだ来ていませんと語っておられましたが、いよいよその時が近づいたのです。食卓の席にまずイエス様が着かれました。イエス様がこの杉越の食事を主催され、 テーブルを囲む神の家族の中心におられたことがわかります。そこに使徒たちも一緒に座ったとあります。急に弟子たちが使徒という言葉に変わっています。これから彼らが教会のリーダーとなっていき、主から命じられたこの聖餐を守り続けていくことがここに暗示されているのです。しかし、いざ席に着くとき、誰がどの席に座るのかというのが問題となってきます。後ほど、弟子たちの間で誰が一番偉いのかという議論がなされたことが24節に出てきますが、誰がイエス様の右と左に座るのかが問題となります。やはり、イエス様と近くに座りたいというのは、弟子としての心情でもあります。ここにははっきりと、誰がどのように座ったのかは書かれていません。しかし、ヨハネの福音書13章によると、主の愛された弟子が、イエス様の右隣にいたことが記されています。で、この主の愛された弟子というのは、弟子のヨハネのことを言います。ですから、ヨハネがイエス様の右隣にいて、そして、イエス様を裏切る者が、イエス様と同じ鉢にパンを浸しているということが言われているんですが、イエス様と同じ鉢にパンを浸すことができるのは、おそらく両隣の人となりますので、反対側、左側はユダであったことが推測されます。そのように考えますと、ユダは主の聖餐の席で、イエス様の最も近いところにいたことがわかるのです。イエス様は弟子たちとの最後の交わりの席で、隣にユダを座らせ、最後までその愛を余すところなく示されたということがわかるのです。しかし、ユダは主の一番近くにいながら、心は遠く離れていました。礼拝に連なる私たちの心、主の聖餐に預かる私たちの心はどうでしょうか。いつも主と近くにあるでしょうか。15節、イエスは彼らに言われた。私は苦しみを受ける前に、あなた方と一緒にこの杉越の食事をすることを切に願っていました。イエス様は十字架の苦しみを受ける前に、どうしても弟子たちと共にこの杉越の食事をすることを強く望んでおられたのです。この文章はギリシャ語本文では同じ意味の言葉が二度繰り返して使われることによる強調文で書かれています。一つ目の言葉は熱望、絶望、渇望するという言葉。そしてもう一つは欲望を意味する言葉が使われています。絶望する。この言葉はとても強い言葉です。原文ではこの言葉一つで切に願っていたという意味を持っていますが、さらに熱い望みを持って切に望んだというように言葉を二つ重ねているんです。特にもう一つの言葉、欲望という意味の言葉が使われていることから、イエス様はどうしても弟子たちと一緒に食事をしたい。十字架にかかる前に最後にこの杉越の食事を共にすることに抑えることができない熱い思いを持っておられたことがわかります。私たちは普段どのような思いで主の聖餐に預かっているでしょうか。これはクリスチャンファミリーの子供たちによくあることなんですけど、自分たちも一緒に礼拝に出ているのに、大人たちだけ聖餐式になると何か食べたり飲んだりしていてずるいと、そういうふうに感じるようになってきます。やがてどうしてもあの飲み物と食べ物も自分も食べてみたい、そういう強い欲望を、願望を持つようになる子がいます。その聖餐式のパンとブドウ酒欲しさに洗礼を志願するという不純な動機を持つ子供もいるくらいなんですね。子供たちは興味本位で聖餐に預かりたいと願いますが、聖餐の本当の意味を知っている私たちはどうでしょうか。子供たちと違って パンとブドウ酒を受けることが許されている私たちは、毎月の聖餐式をどれだけ待ち望んでいるでしょうか。まあ、どれだけ主の聖餐に預かることを欲しているでしょうか。まあ、今はコロナ禍にあって、聖餐式が行えないという事態が長く続きましたので、聖餐式を受けたいという思いがいつも以上にあると思います。まあ、しかし、イエス様が絶望されたほどの強い思いに突き動かされて、この礼拝の場所まで来られているでしょうか。聖餐式を毎週行うという教会もあります。あるいは、聖餐式を毎日やっている教会が都内にあると聞いたことがありますが、まあ、毎日あるいは毎週やっていると、まあ、特別感がなくなり、ありがたさがなくなってくるという考え方もあります。まあ、たとえ月に1回であっても私たちは、聖餐を受けることに何の感動も覚えないことが正直あります。配られるパンとブドウ酒を飲んでも、それを繰り返し行っているうちに、いつも感動を覚えているわけではないですし、いつも主の十字架の迫りを感じているわけでもありません。ましてや、自分の罪の深さ、重さを覚えることもなくなってきます。まあ、それが私たちの信仰の現実なのです。まあ、しかし、そうであればあるほど、ますます私たちが忘れてはならないことは、イエス様ご自身がどんなに切実に、私たち神の家族と共に一緒に食事をしたいと願われたかということです。私たちはなぜ聖餐を受けるのか、毎月の礼拝行事だからではありません。この聖餐を始められたお方が、それを強く望まれ、私たちの聖餐を共にすることを欲しておられ、それを定められたからです。私たちはこの主の熱いご意志に従うものとならせていただきましょう。16節、あなた方に言います。杉越が神の国において成就するまで、私が杉越の食事をすることは決してありません。まあ、これほど、杉越の食事を切望されたイエス様ですが、今度はこれ以降はもはや杉越の食事をしないと言われるんです。まあ、それはイエス様の十字架によって杉越の食事が終わり、今度は聖餐式に変わっていくからなんですが、まあ、しかしイエス様は杉越の食事をしないのは、杉越が神の国において成就するまでと言われたのです。イエス様の十字架こそ杉越の成就なのですが、本当の意味で杉越が成就するのは神の国、つまり天の御国においてなのだとイエス様は言われるのです。では、杉越が神の国で成就するとはどういうことなんでしょうか。最初の杉越というのは、パロの奴隷であったユダヤ人を解放し、エジプトからカナンの地に導き入れることでした。まあ、しかし、神の国における杉越は、罪の奴隷である私たちを、イエス様の十字架によって解放し、この世から天の御国に導き入れることで成就するのです。それが私たちの救いの完成なのです。その時までイエス様は、杉越の食事はしないと言われたんです。それは言い換えると、天の御国で私たちの救いが完成するときにこそ、イエス様は神の国における盛大な祝宴を開かれるという意味なのです。まあ、聖書は天国の祝福を描くとき、救い主によって開かれる祝宴のイメージを用いています。まあ、このことから、天国で私たちは、まあ、仙人のように、霞を食べて生きているわけではないということがわかります。まあ、天の御国は、もはや涙も悲しみもない世界であると言われていますが、まあ、それは感情のない世界を意味しているのではありません。まあ、ロボットのように、何かこう、感情のない、ね、そういう世界ではありません。そこには、大きな喜びがあり、楽しみがあり、神様によって私たちの救いを祝う喜びの祝宴が用意されているのです。イエス様は天の御国で 私たちとこの祝宴を行うことを切に望んでおられるんです。私たちを天の御国の祝宴に招待され、今か今かとその時を待ち望んでおられるんです。私たちが毎月行う聖餐式は、イエス様が開かれる祝宴の前味です。私たちは聖餐に預かるごとに、天の御国で私たちを待っておられる復活の主イエスを覚え、天国の希望を一層強くさせていただきましょう。17節。そしてイエスは杯を取り、感謝の祈りを捧げてから言われた。これを取り、互いの間で分けて飲みなさい。ここでイエス様は、ぶどう酒を取って弟子たちに与えます。19節ではパンを裂いて弟子たちに与え、しかし20節を見ますと、もう一度、杯を弟子たちに回しているんです。時々私もですね、聖餐式の時に、パンが先だったか、ぶどう酒が先だったか、順番を迷うことがありますが、実はですね、杉越の食事というのは、水で薄めた杯を何度も飲んでいたようです。杉越の食事というのは大体次のような順番でなされました。家族や友人たち一同が集まって食卓に着きます。はじめに食べ物への、食物への祝福が祈られた後で、水で薄められた最初のブドウ酒を一杯飲みます。次に、エジプトでの苦しみの記念として、ニガナと呼ばれるものを食べます。そして、テーブルについて父親、もしくはテーブルの長が、その家の長男の質問に答えて、出エジプト12章6節以下をもって、杉越の物語を語ります。ついで全員が詩篇113編と14編を歌い、手を洗ってから2回目のブドウ酒を飲みます。その次に、杉越の食事が取られていくんです。中央には子羊があり、これに先祖がエジプト脱出時に急いで食べたと言われているパンを記念して、種なしパンを添えて食べるんですね。食事が終わると、3回目の杯が食事の感謝の後に回されます。最後に詩篇115編から118編を家族全員で歌い、そして4回目の杯を飲みます。このようにですね、たくさんブドウ酒を飲んだんですね。18節、あなた方に言います。今から神の国が来る時まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。杉越の食事では何度も何度もブドウ酒を飲んだイエス様です。しかしこれ以降は、天の御国で私たちと飲むその日までも、までは、もはや、ブドウの実でできたものは飲まないと言われたんです。やがて、天の御国で私たちの救いが完成し、イエス様と共に御国を受け継ぐその日、イエス様は私たちのために祝宴を開き、そこで祝杯をあげようと心待ちにされておられるんです。しかし、その時に飲む飲み物って一体どのような飲み物なのでしょうか。天国での祝宴にはお酒があるのでしょうか。これはですね、いろいろ意見が分かれるんですね。これはアルコールではなく霊的な飲み物だと解釈される先生がいますし、あるいはこれは文字通りブドウ酒だと解釈される先生もおられます。ここではわざわざブドウの実からできたものと書かれていますので、天国にあるブドウの実で作った飲み物なのかもしれません。それがお酒であろうが、霊的な何かであろうが、どちらにしても私たちの救いには関係がありませんし、それは勝利の杯、喜びの杯に違いありません。私はこの聖書の御言葉に深い思い入れがあります。天の御国でブドウの実で作ったものを飲むという言葉。私の亡くなった父というのはですね、お酒がとても大好きでした。もうアルコール中毒になる直前ぐらいまでですね、お酒を毎日飲み続けていた父なんですけども、そのお酒の飲みすぎが原因でですね、高血圧になり、脳出血や脳梗塞を繰り返して、入院をしました。最後はですね、 もう亡くなる直前は体が動かせなくなって、まだ寝たきりの状態で3年間の闘病の末亡くなりました。最後はですね、2度目の入院をしてですね、3年間の入院生活を送るんですけど、その入院当初に病院側から延命治療について聞かれたんです。万が一の場合、延命措置はするかどうか家族で決めてくださいと医師から言われたんです。まあ、突然のことに私はですね、何の備えもできていなかったので、まあこれを決めるのは本当に難しいなと思ったんですね。人の命をどうするかっていうのはですね、なかなか決めがたい問題です。で、父親とはそんなこう延命治療についての取り決めなんてのは話したこともないですし、これまでもなされていなかったんですね。まあどうするかなんてこと思うんです。もちろん本人には聞けません。で、私は父親のいない場所で母親と、まあ、相談した結果、まあ、苦渋の決断でしたが、延命治療はしないという取り決めをしました。もちろんそのことは父には告げませんでしたし、まあ、母親は父に対して、まあ、早く元気になって退院しようと励まし続けていました。まあ、しかし延命治療はしないという意思を病院から渡された契約書にサインし、看護師に渡すと、まあ、書類を受け取った看護師さんが、まあ、驚く行動を取ったんです。私の父のいる目の前で確認しますが、万が一の場合、延命治療はしないということでいいですねと聞いてきたんですね。まだ入院したばかりで意識もはっきりしている本人を目の前にして、まあ、まさか延命治療のことを口にするとは思ってもいませんでしたので、私はあまりにもショックを受けて、その時のことは今でも忘れられません。まあ、見ると、まあ、新人のような若い看護師さんでしたが、まあ、それを聞いた父親にどれだけのショックを与えたか、そしてこのことによって、まあ、私たち家族の関係にどれだけの深い傷を与えるかを考えると、まあ、たとえ新人であろうとも、絶対に許されないミスに、まあ、本当に悔しい思いをしました。まあ、ひょっとしたら父親には、聞こえていなかったかもしれない。そうであってほしいと願いながら、まあ、父とはその延命治療のことについては、まあ、それ以降も全く話しませんでした。まあ、どれだけそのことを理解し、ショックを受けていたかはわかりませんが、まあ、まだ信仰を持っていなかった父親には、まあ、慰めとともに天国への希望を伝えなければならないと思いました。まあ、以前から父親には伝道していましたが、なかなか福音を受け取ってもらうことができていませんでした。一生懸命伝道してしようとしているうちに、病状も進み、みるみる父親の体は衰えていきました。元気な時は仕事に趣味に飛び回っていた父親が、今では自分で歩くことはおろか、右手一本以外は動かすことのできない体になっていきました。毎日のように飲んでいたお酒も飲めなくなり、お酒どころか、水一口でさえも自分で飲むことはできない体になっています。まあ、そんな父親に何とか励ましを与えたい、天国への希望を与えたいと思った時に、思い浮かんだ御言葉が、イエス様が神の御国で祝杯をあげると言われたこの御言葉です。まあ、そこで私はですね、父親に、天国に行ったらまたお酒が飲めるよと言ったんです。まあ、それは先ほども言ったように、私たちが考えているようなお酒ではなく、まあ、霊的な飲み物なのかもしれませんが、確かにイエス様は祝杯をあげることを約束してくださったのです。マルコの福音書の方を見ますと、マルコの14章25節には、誠にあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは、もはや決してありませんとも言われています。でここには、新しく飲むという言葉が追加されているんですね。新約聖書には、新しいということを指すギリシャ語が2種類使われています。でここで、イエス様が新しく飲むと言われた新しさとは、やがて古びていく新しさではありません。この世の中の新しいものはすべて古びていきますが、イエス様が言われた新しさというのは、質の新しさです。それは決して 古びることのない新しさです。時間の経過とともに廃れていき、やがて朽ちていく新しさではないのです。ですから、イエス様が約束された神の国で新しく飲むと言われたこの飲み物は、私たちの持つ不完全な、損なわれたこの地上の肉体を持って飲む飲み物ではないのです。キリストと同じ復活の体に預かった、もはや死なない永遠の命を持った完成された体でいただく飲み物なのです。その時飲む飲み物は、この地上の古びて腐るような飲み物とは質が違います。永遠の体にふさわしい、復活の体にふさわしい飲み物なのです。復活の主イエスと天の御国で開かれるその祝宴は、どれだけ素晴らしく喜ばしいものなのでしょうか。私はもう体が動かせなくなって車椅子に乗っている父に言いました。お父さん、天国に行くともう一度元気な体が与えられ、自分の足でもう一度立ってどこでも行けるようになります。そしてもう一度お酒も飲めるようになるよとですね、伝えたんですね。その日、父親は福音を受け取り、天国への希望を手にしました。やがて病床洗礼の恵みに預かることもできました。19節、それからパンを取り、感謝の祈りを捧げた後、これを裂き、弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与えられる私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。イエス様は神の子羊として、これから私たちの罪の贖いをされようとしておられます。イエス様こそ世の罪を贖う神の子羊なのです。しかしイエス様は生産を定められるとき、杉越の食事からその子羊の肉を取って、これは私の体ですとは言われなかったのです。ご自分の体をパンに表したのです。イエス様はヨハネの福音書の方では、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。そして私が与えるパンは世の命のための私の肉ですとも言われています。イエス様はパンを裂いて弟子たちに差し出して言われます。これはあなた方のために与える私の体だと。イエス様が十字架で死なれるのは他でもない、あなた方のためだと言われたのです。今、聖餐式に連なる私たちが差し出されたパンとブドウ酒を受け取ってそれを飲むのは、アーメン、実にその通りです。それはこの私のためですという信仰の表明なのです。そしてイエス様は、私を覚えてこれを行いなさいとも言われます。共同訳では、私の記念としてと訳されています。記念とは、思い出すことです。私たちは忘れやすい人間です。初めてイエス様の十字架を自分のためと受け入れた時に流した涙も、月日とともにその感動を忘れていってしまいます。私たちは、この聖餐式の度ごとに、主の十字架は我がためであったことを新たに思い出すのです。二十節、食事の後、杯も同じようにして言われた。この杯は、あなた方のために流される、私の血による新しい契約です。イエス様は、杯を取り、葡萄酒を注いで、一人一人に渡しながら、この葡萄酒は、私が十字架であなた方のために流す血だ。私のあがない、救いの恵みが、あなた方に及ぶことを信じてこれを受け取りなさいと言われました。そしてその杯を受け取る私たちに、主の民としての新しい契約を与えられたのです。この新しい契約の新しさとはどこにあるんでしょうか。古い契約、つまり旧約は行いによる契約でした。しかし新しい契約は信仰による契約です。主の名を呼び求める者は誰でも救われると言われる通りです。これが新しい契約、新約です。この新しさも決して古びることのない永遠の契約なのです。 今朝はイエス様が聖餐式を定められた箇所から御言葉を見てまいりました。イエス様がパンとブドウ酒を取って弟子たち一人一人に渡し、そこにご自分の救いの御業を表して、これを覚えるようにと言われ、そして弟子たち一人一人と新しい契約を結ばれました。ここから新しい契約、新約時代が始まっていきました。イエス様より750年前の時代を生きた預言者イザヤは、いつか神の国のメシアの祝宴が必ず開かれるであろうことを予言していました。そこにはやがてメシアが来られるときに、万軍の主によって肥えた獣の肉と久しく蓄えた古希ブドウ酒を持って神の民をもてなしてくださると言われているんです。ですからイエス様が定められた聖餐式は、その神の祝宴の前味であるということが、ここからも確認できます。私たちキリストの弟子は、その祝宴の時が必ず来ることを待ち望んで、パンとブドウ酒を持って聖餐式を行いながら、神の国を目指して歩んでまいりたいと思います。それではお祈りをいたします。誠にあなた方に言います。神の国で新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことはもはや決してありません。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。私たちはあなたからいただいた救いの恵みを忘れてしまいやすいものであります。洗礼を受けたとき、イエス様を心に受けたときのその感動が今はない、そのようなことが私たちのうちに感じられます。しかしそうであるからこそ、イエス様が切に望まれたこの聖餐式を私たちも切に望んで過ごすことができますように、そしてその主の聖餐に預かることができますようにお導きください。また私たちが主の聖餐においてパンとブドウ酒をいただくごとに、イエス様の十字架の苦しみと、そしてその恵みを受け取りながら、その感謝と神様への献身の思いを新たにし、歩ませてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。